サバイバートーク、がん治療後どう生きる。この番組のオープニングでは毎回がん体験者をはじめとするいろいろなお客様をお呼びしましてお話をお伺いしています。今回のゲストは岡崎市と一宮市で月1回行われています愛知県のがん患者家族支援事業でピアサポートを相談、担当されて見えます、吉岡和恵さんです。吉岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
吉岡さんは岡崎と一宮でご活躍をされて見えるんですが、どこにお住まいですか？
はい、春日井市です。
春日井市というと街中の方？
いや、街中よりちょっと自然の豊かなところに住んでまして、はい、先週自宅でバーベキューをした時にはウグイスの鳴き声がして、こう来ていただいた方にすごくいいところだねって言ってもらいました。
あ、そうなんですね。春日井の方でもすごく自然の豊かなところにお住まいの、
はい、はい、
まあ、そういった愛知県でご活躍をされています吉岡さんにですね、サバイバートークの、お約束でして、中堅世代のがん体験者に聞く10の質問から、お伺いしたいと思います。吉岡さん、よろしいですかね？
はい、お願いします。
はい、それではちょっと始めさせてもらいます。中堅世代のがん体験者に聞く10の質問、第1問、がんの種類は？
卵巣がんです。
第2問、何年前、何歳の時ですか？
7年前に43歳の時でした。
第3問、現在も治療中ですか？
今は定期的に検査と診察を受けてます。
第4問、がんになった時のご職業は？
小さい工場でパート従業員をしていました。
第5問、そのお仕事は今も続けられて見えますか？
はい、続けています。
第6問、がんになった時そのことを会社の人にお伝えをしましたか？
はい、伝えました。
第7問、がんになって経済的に困りましたか？
困りました。
第8問、会社など職場はがん患者に対して協力的でしたか？
はい、皆さん協力的でとても助かりました。
第9問、行政や病院、会社に要望することは何かありますか？
はい、がんにかかった時に受けられる支援にどういうものがあるかっていうのを、積極的に知らせてほしいと思いました。
第10問、これが最後の質問です。がんになったことはあなたの人生にプラスでしたか、マイナスでしたか？
マイナスだったんですけど、だんだんプラスになってきてると思います。
はい、ありがとうございました。まず吉岡さんは卵巣腫瘍なんですね。
はい、そうです。
病気はいつ、どんなふうにして分かったんですか？
はい、これ2007年の3月に子宮がんの検診に行きまして、はい、ちょっと個人でやってる小さな、病院だったんですけども、はい、そこの先生は毎年卵巣も たまに悪くなっている人がいるから、ちょっと卵巣も見とくねっていうことで、こう内診をしながらちょっとお腹を触った時に、はい、なんか子宮の周りがおかしいから一回ちょっと大きな病院で見てくださいっていうことで言われて、大きい病院にかかりました。
はい、
それで、市民病院の方に行きまして、でその場で、もう卵巣腫瘍ということで、ただしその時は、いいものか悪いものかは今は分からないので、はい、とにかく手術をして、その取ったものを検査してから分かりますから、もうすぐ手術をっていうことで、もうその場で、手術の日取りも決めて、その日はまあ一旦それで帰りました。
はい、そして手術になっていくと。
はい、そうです。1週間後に入院して、そのもう1週間後に手術っていうことで、検査、CT とか MRI 血液検査の結果、先生の方からはっきりとは分からないけど多分がんのじゃないかと思うっていうお話で、はい、ただしやっぱりまたそこで最終的には切り取ったものを調べて、うん、っていうお話だったので、そこでガーンと 落ち込みました。
手術される前にもしかしたらというお話があったっていう、
はいはい、でもはっきりとはまだ分からなかったので、うん、まあちょっと楽観的に考えてたところがあったんですけど、はい、その検査の結果からしてちょっと悪い方かもしれないということで、うん、そこですごく落ち込みました。
はい、そして実際手術をされて、
はい、でまだちょっと私の場合は、子宮と卵巣とあと腸の方にもついてましたので腸も5センチぐらい切りました、
はい、
それで、集中治療室に3日ぐらいいてその後一般病棟に移ったんですけどまだちょっとこう意識がはっきりしてない時に先生が見えてああやっぱり悪性だったから抗がん剤治療をしますっていうお話でした。
手術の結果悪性が分かったということなんですね、はいはい、これはびっくりされたんじゃないですか、
ね、そうですね。まずその手術室から出てきた時に、はい、まあ、自分は意識がそんなにないんですけど、うん、家族がやっぱり鼻や口から点滴などもう管だらけで出てきたので当時子供が高校生と中学生だったんですけども、はい、一番下の男の子がその姿を見て泣いてしまいましたようで、
はい、
でその時にすごく助かったのがおばあちゃん私の母なんですけども、はい、子供を励ますためにこの集中治療室にいる間は看護師さんが24時間、うん、ちゃんと見ててくれるところだから一番病院の中で安心できるとこに今いるんだから大丈夫だよって声をかけてくれたらしいんです、うん、それでなんかちょっと子どもたちも落ち着いたみたい で、
はい、
でおばあちゃんの今まで の、 経験でそういうお話をしてもらってすごく助かりました。
お母さんは冷静に受け止めてみ
たと。そうだと思います。自分のやっぱり母親とかあとまあ父親も亡くなったすぐ後だったんですけど、うん、まあ、そういう経験から子どもたちに話をしてくれて助かりました、
うん、意識がまだ朦朧とした中での告知だったわけですが、どんなことを吉岡さんは考えられたんでしょうか。
もうとにかく2ヶ月前に父が亡くなって、はい、次は私かこんなドラマみたいな話あるのかなと思って、うん、でやっぱり一番母にちょっと申し訳なかったなっていうのと子供のことが心配でした、
うん、お子さんは、まあ、お母さんが励ましてくれて、少しはちょっと気持ちが、なるほど。でお父さんが2ヶ月前に、
はい、そうなんです、私が3月に入院したんですけど1月に亡くなってまして、
はい、
でその四十九日が終わった次の日から入院だったので、うん、ちょっとその辺も精神的に参ったところあります。
その時の吉岡さんのがんのイメージというの
はもうイコール死ですねやっぱり。
それがご自身に告知をされてなかなかすぐ受け入れるっていうのは、
できなかったですし、うん、病気のことをもう知りたくない、もう知るのが怖すぎてもう何もそういう病気の情報とかをもう全部拒絶してました。
今後その治療に向けていくわけですが、その治療というのはどのような治療を。
はい、抗がん剤治療で、TC 療法、パクリタキセルとカルボプラチンの抗がん剤を、3,4 週間ごとに6回の点滴で治療しました。
それは入院で。
そうです、入院2泊3日の入院で受けました。
じゃあ抗がん剤治療のために 3,4 週間ごとに2泊3日入院をされてたと。
はい、
これは結構大変じゃないですか。
はい、大変でした。その度に名古屋の保護から母に来てもらって、まあ、1週間ぐらい家事とかあと子どもの世話もちょっとお願いして、うん、私の体調が戻ったら自分の家に帰るっていう生活がこの6回の間続きました。
はあ、お仕事の方は。
はい、仕事は、病気をで入院しなきゃいけないっていう時点ではまだ先ほどもお話ししたようにいいものか悪いものかっていうのが分からなかったので、まあ、手術で入院しますからっていうことを会社の社長の方に伝えて、
はい、
で実際こう切ってみたら悪性だったっていうのが分かった後にちょっと社長と奥さんがお見舞いに 来てくださったんです、病院の方へ、
はい、
でその時にまあこういう風で、まあ、悪性だったのでちょっとしばらく仕事の方には行けませんっていうことを言ったんですけど、もう私の中ではもう病気になった時に本当はやめようって言おうと思ったの、うん、でももしかしてと思ってこう言わずにいて、うん、その時はもうとにかく休みますっていうことだけをお伝えしました。
うん、社長さんの対応というか、ええっていうのはどのようなものだったんですか。
ああ、じゃあもうちゃんと治して良くなったらまた来てくれればいいからっていうことで、すごくありがたかったですね。
家庭的な職場でその社長さんがすごく親身になってくれたっていうような。
そうですね、うん、ちょっと小さな工場だったのでこう規則みたいなものがないので、こう社長の言うことがもう規則だみたいなところだったので、その点すごく助かりました。
なるほど。治療中に医療従事者、医療関係者の方々のサポートも受けしたというふうにお伺いしてますが、
はい、一番驚いたのが、こう抗がん剤治療を受けるたびに薬剤師さんがベッドのところまで来てくれて、こう調子はどうですかとか薬に対する不安なんかを聞いてくれたのは助かりました。
例えば具体的にはどんなことを。
はい、一番最初の時は、まあ、やっぱり初めてっていうことだったので、 こんな抗がん剤の、副作用が出ますけど不安があったら聞いてください、それに副作用が出た時はそれにちゃんと対処できますので遠慮なく言ってくださいっていうことを言っていただきました。
治療する前にこう不安やわからないことあれば、はい、言ってくださいねって言っていただけたっていうことですね。はい、あ、なるほど。実際に治療をしてみて、その副作用というのはどのような症状が出られたんですか。
はい、1回目2回目ぐらいの時はまだそんなに出てなくって、いやこれだったら6回大丈夫だなと思ってたんですけど、はい、こう3回目4回目になってくると副作用がやっぱり出てきたんですね。吐き気がまず一番ひどくて、でその点滴を打っている間中こうなんか口の中で変な味を感じる。
変な味。
はい、それで今まで感じたことのない、こうちょっと表現が難しいんですけど、口の中にちょっと金属的なこう食べるものの感じの味じゃないものを感じました。
点滴治療ですよね。
はい、
でそれ金属の味が、
はい、でそのことは薬剤師さんに話すと、ちょっと薬剤師さんはあんまりそういう話を聞いたことがないけど、まあ、治療が終わればなくなると思うので、まあ、頑張ってくださいっていうお話でした。
抗がん剤をされてる方独特のこう感覚といったところでしょうか、
ね、そうですね、はい、
で1回目2回目とその度にちょっと副作用であるとかご自身の不安であるとかっていうところがそれぞれ違った、
はい
と思うんですけども、はい、それに対する薬剤師さんの対応っていうのはどのような。
はい、あと副作用のしびれ止めのお薬でもらった、
はい、
漢方のお薬いただいたんですけど、はいはい、もうそれがどうにもこうにも飲みづらいお薬で、うん、漢方なので匂いもきついし量も多くて、この副作用で苦しい時にこんなの飲めないでしょっていう薬が処方されたんです、
はい、
でやっぱりそのことを相談したらオブラートを使ってみてください。私の最初の要望は薬をとにかく変えてほしいっていう要望だったんですけど、もうこれはこれしかないのでオブラートを使ってくださいって言われて、あ、オブラートがあったかっていう感じですぐ病院の売店に買いに行きました、
はい、
そうしたらこう逆三角形のこう、うん、逆円錐形、
はい、
アイスクリームのコーンのカップみたいな形のオブラートが売っていて、
はい、
いやこんなの売ってるんだって自分の思ってたイメージとオブラートの形が違ったの でそれをもうすぐ買ってそれに入れてこう飲みました。
うん、でオブラートを使うこと自体こう思いつかなかった、
はい、そうなんです。もううちで普通に生活してれば多分思いつくと思うんですけど、なんか薬が飲めないっていうことで頭がいっぱいでオブラートを使うっていうことが全然思いつかなかったんですね、うん、
やっぱりその時の精神状態がいっぱいいっぱいな部分があって、冷静な考え方ができてなかったんですかね。薬剤さんからの提案でハッと気づかされたって言ったところでしょうか。はい、ありがとうございます。でまだまだ、吉岡さんの抗がん剤治療は続くわけですね。
はい、
では後半に続きます。それでは吉岡さんに、治療の続きをまたお伺いしていきたいと思います。抗がん剤治療、実施なんですが、中盤、抗がん剤治療をして中盤というのは結構しんどかったんじゃないですか。
そうですね。もう先ほど言ったように薬を、オブラートに包んで飲んでたんですけど、やっぱりそれももう飲めなくなってしまって、もう吐き気がもうだんだん強くなって、もうほとんど食事も取れずに水も飲めないような状態になってしまったんです。で、まあそういう時もお話を薬剤師さんにお話ししたら、もう無理をしないで食べたいものを食べたい時に取ってくださいっていうことで、まあちょっと吐き気が収まってから、こう私は果物が好きなので、まあそういうものから順に取っていくような食生活をしていました。
もうその飲めない薬があるというところで、精神的にもちょっと巻いてしまってたような。
そうですね。本当にこの3回目4回目っていうのは、もう回数は決まっててもなんか先が見えないような感じで、もうなんか病院から逃げ出したくなるような、点滴を抜いて逃げ出したくなるような感じでした。
その中盤っていうのは先々のゴールがまだぼんやりなんですよね。この先がちゃんと決まってれば頑張れるんですけども、なかなか見えない出口を探しているような、そのような、
はい、
そして終盤の5回目6回目と治療は進んでいくわけなんですが、
はい、やっぱり薬が飲めない影響で、こう足の裏の痛みっていうのがだんだん出てきまして、まあ、このままだとちょっと歩くことができなくなるんじゃないかっていうぐらい足の裏が痛くなりまして、こう、まあ、うちの方ではちょっとクッション性のある靴なんか履いて対応してたんですけども、まあ、そのことをまた薬剤師さんにお話ししたら、まあ、これもまあ治療終わったら良くなると思うので、もう少しだから頑張ってくださいっていうお話でした。
しびれ止めを飲めないっていうことで、逆にそのしびれ、足の痛みが強くなったという、
そうです、
そしてその励ましの言葉を薬剤さんからもらいながら頑張られたということですかね。その時のこう副作用であるとか抗がん剤に対してのこうイメージっていうのは、
抗がん剤が嫌でたまらなかったんですけども、もうその気持ちで治療を受けててもこれは絶対効かないなと思って、もうちょっと考えを変えてみようっていうことで、抗がん剤がもう本当よく効いてる、抗がん剤ありがとうと思いながら点滴を受けていました。
抗がん剤ありがとうですか。こう自分自身にポジティブなイメージを持って言い聞かせるっていうような、そのようなイメージでしょうか。
そうですね。もうこれに頼るしかないっていうのもありますし、もうとにかくこれを今乗り切って、うちに帰るんだっていう、そういうことで、
やはりその治療のゴールが見えてきたことで少し余裕が、
そうですね、
なるほど、
はい、
そしてその辛い治療が終わって実際どんなことを思いましたか。
薬剤師さんがこう毎回来てくれるっていうことを最初知らなかったので、まあ、1回目の時は初めてだから来てくれるのかなと思ってたのが、こう毎回入院するたびにちゃんと来てくれて本当にありがたかったし、こうやっぱり薬剤師さんに説明してもらうと安心、納得できました。
主治医の先生はどうでしたか。
主治医の先生もお話はちゃんと聞いてもらえたし、まあ、ちょっと年下の先生だったので、こう結構言いたいことが言いやすかったので、良かったです。
そして今そのお仕事も復帰をされてってことですね。でピアサポート活動を両立されて見える、なかなかお忙しい日々を過ごされて見えるんじゃないでしょうか。
そうですよね。本当に辛い治療だったんですけども、今こうやって普通に生活できることやサポーターとして活動できることに感謝しています。
では今実際に治療に向き合っている 方々人たちに吉岡さんからメッセージをいただければと思うんですが、
はい、中堅世代の人っていうとやっぱりお仕事の関係でこう結構焦る気持ちがあると思うんですけど、もう焦らずにこう目の前のことを一つずつクリアしていってほしいと思います。
はい、ありがとうございました。がん医療はチーム医療という考え方がもはや当たり前のものとなってきています。吉岡さんの薬剤師さんのつながりサポートがまさにそれに当たるものなんだと思います。患者さんを中心にさまざまな専門職が輪になって患者さんにとっての最善の治療を目指しています。それを完成させるためには、患者自身が遠慮せずに声を上げるということが最も大切なんじゃないかと吉岡さんの話を通じて感じました。吉岡さん、今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。